皆さんおはようございます。4月10日至日礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。4月も早いもんでして、桜がもう、盛りを過ぎてしまいまして、本当にもう初夏の陽気に、なってまいりました。山吹の花、それからツツジも咲き始めましてですね、本当に綺麗な本当に時期を迎えですね、過ごしやすい季節に、なってまいりました。さて、世界情勢は本当に深刻な、状況にあります。嘆き悲しむ方がなんと多いのかと、本当に目をそして耳を覆いたくなるような現実が私たちの前に広がっているわけであります。このようにしている場合も間にも命がなくなっていく、その現実、本当に恐ろしいことが今起きてます。そしてまたコロナウイルス感染、未だに止まない状況です。私たちの教会は本当に自粛生活から今抜け出しまして、この3月から皆さんと共に礼拝を守っておりますけれども、まだまだ皆さんも、集えない状況の中におられる方もいられるわけです。そんな中ですね、この痛みを負う中でもあってもですね、私たちはこの至日礼拝ということをですね、本当に大切にしていかなきゃならないと思っております。そのような中で今日もですね、まずは御声に聞いてまいりたいと思います。新しい年度が始まって、この第2の至日であります。主イエスキリストはですね、杉越の祭りの時にこのエルサレムに、入場されました。ヨハネによる福音書の、12章の13節にはですね、その時エルサレムの群衆はこの道に夏目やし、すなわちですね、白の葉を引いて主イエスを歓迎したと記されております。そのためですね、主イエスがエルサレムに入られた日曜日をですね、白の始日と呼びます。パームサンデーとですね言われております。今年の、教会歴ではですね、今日4月10日がこの白の始日であります。今朝与えられました聖書はですね、先ほどマルコの11章の1節以下を読んでいただきましたけども、まずはですね、11章の7節から8節に、着目をいたします。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにおのりになったと。多くの人が自分の服を道に引き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に引いたと書かれておりますが、大事な点が二つあると思います。一つは、主イエスがですね、ロバに乗ってエルサレムに入られたということです。主イエスはですね、メシア、救い主、王としてエルサレムに入られますが、王にふさわしい乗り物はですね、馬であってロバではないと思うんです。それなのにですね、なぜこうロバに乗って入場されたんでしょうか。 まあ大体権威あるものとしては、馬に乗るのが普通だと思いますがですね、ロバに乗ったわけです。そしてもう一つはですね、主イエスを看顧してですね迎えた民衆がですね、その6日後の金曜日にはですね、この十字架につけろと叫ぶわけです。それはなぜなんでしょうか。これがですね、この聖書から聞くべき第二の点だと思うんです。わずか1週間の間、大変万歳万歳と言ってですね、こうお迎えした主イエスに対してですね、民衆は今度は十字架につけろと大騒ぎするわけですよ。この1週間の出来事、受難週ですけども、その出来事ですねについて少し学んでいきたいと思います。マルコの11章の今日1節から2節ですが、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われたと。向こうの村へ行きなさいと。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさいと記されてますですね。主イエスはですね、この二人の弟子にですね、向こうの村へ行ってロバを借りてきなさいと言われた。向こうの村、おそらくはベタニア村だと思います。本当にエルサレムの郊外、ベタニアありますですね。そこにはですね、主イエスと親しかったこのマリアとマルタが、住んでいますしですね、イエスがこう病気を癒されました、シモンも住んでおりましたですね。彼らにですね、頼めばこの主イエスのために老婆を酔い取れてくれるに違いない。イエスは弟子たちにですね、注意を与えて使わされました。誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入りをなるのです、すぐここにお返しになりますと言いなさいと、この11章3節でですね言っております。主イエスはなぜ老婆をですね、この必要とされたんでしょうか。この平行記事4福音書のうちのですね、マタイ21章は次のように説明を加えています。21章の4節から5節にこう書いてあります。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、コロバに乗ってと。この預言者とはですね、このゼカリアのことです。イエスはこのゼカリアの預言に倣ってですね、ロバの子に乗ってエルサレムに入城されました。今日招きの言葉でですね、この、ゼカリア書を読んでいただきました。主イエスはですね、この解放者としてのメシアを求める人々のですね期待を知っておられました。その期待に応えるには、馬に乗って威風堂々とですね入場するのが普通だと思います。メシア王であるならば、その方がふさわしい。しかし主イエスは馬を選ばれないでロバを選んで、エルサレムのですね、その王として本当にですね、ふさわしいのどうかですね、本当にロバを選んだわけです。 その神に捧げるには本当にふさわしくないような、そういうロバに乗ってこう入場されるわけです。どうもですね、そこにこう自分がどのような形で死ななければいけないのかというですね、イエスの覚悟といいますかね、というものが伺えるわけです。自分はそんな権威あるもんじゃないんだと、むしろ自分は人に仕えるためにこの世に使わされてるんだ、だから己を身分を低くしてロバに乗るんだ。あの皆さん、ナポレオンのことのあの絵を思い浮かべていただければいいと思うんですが、あの革命のナポレオンですね、馬に乗ってます。それからあの仙台城の伊達政宗ですね、あれも伊達政宗も馬に乗って本当に威風堂々という銅像が立ってます。私はメシアであり、あなた方を救うために都に来たんだ、しかしあなた方が期待するように軍馬に乗ってではなくてロバの子に乗ってきたんだ、私がロバのように癒しめられて死ぬことを知らせるためなんだ、というようなお気持ちがですね、このロバに乗るというこの行いにですね示されているんじゃないんでしょうか。主イエスはこの行いを通して人々に語られます。馬は人を支配し従わせるための乗り物なんだ、しかし私は支配するためじゃなくて使えるために来たんだ、あなた方に本当に必要なものは戦いで勝利を勝ち取ることではない、和解なんだ、人間同士国同士のこの和解に先立ってまず神様との和解が必要なんだよと、あなた方の罪がその和解を妨げているんだよと、だから私はあなた方の罪を背負うために来たんだと、そういう思いなんですよ。ロバは風采が本当に上がらない、かわいいですね、戦いの役には立ちません。なんともロバを見てますと本当に、おとなしい感じです。私もあの聖地旅行した時にですね、ロバを見ました。本当にかわいい顔してました。ロバはですねこの柔和で忍耐強い、人間の荷を黙って担うわけです。イエスもですねこの重荷を担うために来たんだと言われているんです。本当にね、私たち人間というのは強欲なものじゃないでしょうか。その強欲な私たちのですね悔い改めへと導くためにイエス・キリストが来られた。この強欲の強い、欲の深い、罪深い人間、そのために来たんだ、それが神様との和解が必要だから来たんだと言ってるんですよ。主イエスはエルサレムに入場されました。エルサレムでは巧妙な預言者が来るとしてですね、人々が集まってきました。本当に不思議な力で治らないと思われていた重い皮膚病のような病も治してくださる、手足のなえたものを元に戻してくれる、悪霊を追い出される、 ですね。数々の癒しをしてくださったあの主イエスの評判は都まで伝わっていました。もしかしたらこの人がモーセの予言をしたメシアかもしれない。都の人々はですね、期待を持って主イエスを歓迎しました。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるようにと、このように言ってます。ホサナとはこの万歳という意味ですね。あるいは私たちを救ってください、ダビデの国を今こそ建ててくださいと群衆は叫びました。あなたがメシアであれば、このイスラエルから占領者のあのローマ帝国を追い出して、再びダビデ王国の栄光を取り戻してくださいと群衆はですね、本当に期待を持って叫んだわけです。その歓声の中を主イエスは何も言わないで進んで行かれました。人々がですね、求めていたのは栄光に輝くメシア、軍馬に乗って大勢の 軍勢を従えてですね、自分たちを敵から解放していく、幸いをもたらしてくれる強いメシアです。重荷を代わりに追ってくれるロバに乗るメシアではない。主イエスはですね、木曜日にユダヤ教の指導者たちからですね、こう何の抵抗もすることなく逮捕されまして、そして深夜に裁判にかけられ、一言も何の言い訳もしない、そのまま金曜日の朝にはですね、ローマ軍に渡されて、ローマ兵のですね、鞭を受けて、そのお体は血と汗と埃でまみれてしまいました。どこにも重さの王様であるという面影はありません。民衆はその惨めな主イエスの姿を見まして、この人はメシアではなかったと思い始めるわけです。期待が強かっただけに、裏切られた時の失望も大きくなります。だから民衆は叫びます。この偽メシアを十字架につけろ、この何もできない男を殺してしまえ。歓声が罵声に変わっていったのであります。わずか一週間の間に、歓呼で迎えられたものが今度は罵声になってしまう。こうして主イエスは金曜日に十字架につけられ、唾を吐きかけられて、お前が救い主だったら十字架から降りてこいというように罵られて、そして死んでいかれたわけです。イザヤ書の49章のこの4節ですけれども、私は思った、私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと、しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神であるとあります。すべては神様のですね、がしてくださることなんだと言ってるんですね。主イエスがいつ十字架で死なれたのか、歴史は記録していません。このローマの支配下にありまして、騒乱罪ですねでの処刑はですね、本当に日常の出来事でありました。 このイエスの処刑もその一つにしか過ぎません。本当の特別なこう歴史的な重要性はなかったわけなんですね。この世的に見るならば、イエスの死はですね、意味のない、なんか無駄な、愚かな死であったかもしれません。しかし私たちは、この主イエスのこの後の復活の弟子たちの証を通してですね、その死が決して無駄ではなかった。一粒の麦が地に落ちて死んだ、ゆえに私たちは救われたことを知っているわけです。そして今はイエスがなぜ馬ではなくロバに乗ってエルサレムに入城されたのかも理解をしているわけであります。聖書はですね、馬に頼る生き方を否定しております。イザヤは言いました。助けを得るためにエジプトに下り、馬に頼る者は災いだと。彼らは戦車が多いのでこれに信頼し、騎兵は甚だ強いのでこれに信頼する。しかしイスラエルの聖者を仰がず、また主に計ることをしないと、イザヤ書の31章の一節にあります。馬というのは力の象徴。馬に頼るとは自分の力に頼り、他人を支配して生きていく人生なんですよ。しかし馬はですね、肉に過ぎないんです。倒れるんです。倒れるようなものに望みを託すようなですね、ことは愚かなことだと聖書は言ってるんです。それに対してですね、ロバに乗る人生とは主にのみより頼んで歩いていく人生だと思います。ロバはですね、柔和で忍耐強い、人間の重荷を黙って背負います。ロバはですね、馬ほどに力もなく、ロバは馬ほど速くも走れません。ロバは馬ほど大きくはありません。そのロバをですね、主は馬よりも高く評価されたんです。ここに私たちのですね、生き方が示されているんじゃないでしょうか。時代の中でこの華やかな脚光を浴びる人はいます。能力に恵まれて指導者として成功する人もいます。しかし私たちの人生は他者に評価されることによって意味が生じるようのではなくてです、ないかとイエスは言えるんです。この、他者に評価されることによって意味を生じるんじゃなく、ただ老婆のようにですね、やるべきことをこの静かに黙々とですね、行っていく、負うべき荷物を負う人生でいいんじゃないのかとイエスは言われてるんですよ。あえて言うならば、私たちの人生はこの世で完成する必要はないわけですよ。イエスの人生もこの世で完成しませんでした。イエスは十字架で罪人として癒しめられて死んでいかれました。しかし神様はそのイエスをですね、引き上げてくださったんです。そうであれば無駄な無意味な人生などないんですよ。いたずらに骨折ってうつろに虚しく力を使い果たしたとしか思えない人生でありましてもですね、評価してくださる方は私たちが一生懸命に生きたことを知っていてくださるんです。 それで十分じゃないでしょうか。誰からも評価されない、そんなふうに思うこともあるね。だけどシエス・キリストは全てご存知なんです。イエス・キリストがあなたのことをよくご存知なんです。もういいんだよと、十分やったではないか、そういうですね、いつも優しい言葉をかけてくださってるのが主イエス・キリストなんですよ。復活のイエス・キリストがそのように今もね、あなたに働きかけてくださってるんですよ。だから与えられたところで一生懸命に生きればいいんですよ。自分の持てる力を十分に発揮して生きればそれでいいと思う。内村鑑三はですね、その、まあ、講演会ですね、の中で、まあ、内村鑑三という人は、この札幌農学校時代に、洗礼を受けましたけども、彼は講演の中でですね、我々は後世に何を残せるのかを問うと。で、お金や事業や思想を挙げた上で次のように言ってます。それならば最大遺物とは何でしょう。まあ最大の残せるものということでしょうね。最大の遺物とは何か。私が考えてみますに、人間が後世に残すことのできる、そして誰にでも残すことのできるところの遺物で、利益ばかりあって害のない遺物は勇ましい交渉なる生涯であると思いますと。交渉なる勇ましい生涯とは何かと。それはこの世の中は決して悪魔が支配する世の中にあらずして、神様が支配する世の中であることを信ずることですと。失望の世の中にあらずして希望の世の中であることを信ずることですと語ってます。本当にいい言葉だと思うんですよ。失望の世の中にあらずして希望の世の中であることを信ずることだと。本当にこの内村鑑三いい言葉を残したと思いますが、私も本当に今この時代だと思うんですよ。失望がすることが多い、いろんな世界で、この私たちの世界でもそう。なぜですかと問いたくなるようなことがどんどん起きてくる。でもそれでもなお希望の世の中にあるんだと、それを信ずることなんだと言ってくださってる。いたずらに骨折り、うつろに虚しく、力を使い果たしたと思える時にもですね、裁いてくださるのは主であって、働きに報いてくださるのも私の神であるとの信仰を持ってですね、生きる人生こそロマの生き方だと思う。忍耐強く愚痴を言わないで、黙々と他者の荷を追っていく、そのようなロバをですね、主がお入りをなんですと用いてくださる方がおられる。私たちがですね、この召されるとはそういうことなんですよ。そして私たちはこの召されたゆえにですね、今日ここに今礼拝を守っているわけです。招かれたものとしてですね、主イエスのこのご受難の恵みにですね、感謝しで、この週もですね、歩み始めたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の豊かな祝福をお祈りしております。一言お祈りをしましょう。神様、この受難週に 入りました。この城の手術、礼拝を守ることができまして感謝いたします。私たちはともしますと本当に絶望、失望することの多い昨今であります。しかし希望の中で私たちはあなたから招かれている、その主がお入りをなんだと呼びかけられているんだ、そういう希望の中にあることを私たちは覚えて歩んでまいりたいと思います。どうか主よ、私たち本当に力の足んないものでありますけれども、よりよく生きるために招かれたものとしてふさわしく生きることができますように、私たちを守り導いてください。この世界、憎み争いのない互いに愛し合う世界を築き上げていくことができますように、主よ導いてください。今日のこの時を感謝し、願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。